広報葉山、令和5年、2023年5月号、ナンバー638、令和5年、5月1日発行。編集発行、葉山町制作課、郵便番号 240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話 046-876-1111、ファックス 046-876-1717、開帳時間平日8時30分から17時。表紙写真、ビーチクリーンをする子ども団体の皆さん。5月30日は530、ゴミゼロの日。説明、半袖の T シャツ、手にトングを持った笑顔の子どもたちの集合写真です。説明終わり。今月の目次、新型コロナウイルス関連情報は11ページ、特集2ページ、葉山ニュース8ページ、がん検診15ページ、教育委員会だより16ページ、町からのご案内18ページ、町長コラム23ページ、広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。5月30日のゴミゼロの日にちなんで大特集。葉山のゴミって面倒くさい？面倒な分別が効果絶大。葉山町では平成26年6月に個別収集を開始し、当初14だった分別は現在27となり、資源化できる品目が格段に増えました。町民の皆さんのゴミの分別へのご理解とご協力と意識高まりのおかげで、焼却ゴミの量が着実に減っています。いつも本当にありがとうございます。ゴミ問題は全世界の社会問題。国連環境計画の報告によると、世界では毎年20億トン以上のゴミが排出されており、その資源化率はたった 16%。また日本では毎日1人当たり約900グラムのゴミを捨てている計算で、このままだと資源化できないゴミの最終処分場の寿命は約20年とも言われています。ここ10年で約 30% 減量達成。葉山町の焼却ごみ減量化率。折れ線グラフがあります。縦軸が焼却ごみ減量化率%。横軸が平成20年から令和3年まで1年刻みになっています。平成20年から25年までは約 10% 以下、平成26年6月から個別収集開始、この年 20% を超えます。その後、多少の増減を繰り返しながら右肩上がりになり、令和3年 31.4% です。グラフ終わり。皆さんの出したゴミの半分以上、50.6% が資源化されています。おかげさまで、令和3年度の資源化率は鎌倉に続いて県内2位でした。資源化推進は地域に潤いも。資源化をもっと進めるために、町では資源ステーションから回収した資源物の一部の収集量によって、町内会等へ奨励金をお渡ししています。意外と知られていないかもしれませんが、資源物の分別収集は地域活動の一部として皆さんのもとへ還元されているんです。地域のために を実感してもらえたら嬉しいです。環境課、吉田主査。知ってる？資源ステーションから回収した資源物の量に応じた奨励金、こんなところで活用されています。防災活動、町内会が実施するイベント、見守りパトロールなど。令和7年の稼働に向け、鋭意検討中、クリーンセンターを再整備しています。昭和52年より稼働していたクリーンセンターを再整備しています。また、生ごみ資源化処理施設等の新設に向けて、生ごみ分別収集の実証実験を行っています。町の10世帯中3世帯以上が生ごみを自家処理中。令和2年度の電話やメール等の聞き取り調査によると、35% の世帯が自宅で生ごみを処理していました。このような町は類を見ないのではないでしょうか。分別に関する疑問に一問一答。皆さんから町に寄せられるよくある質問にお答えします。クリーンセンター藤井主査。9. いつもの時間にゴミ出しをしたのに持って行ってもらえませんでした。なぜですか？ A. ゴミは8時30分までに出しましたか？交通状況や工事などにより収集のルートを日々組み替えているので、収集の時間は定めることができません。収集漏れにならないように、ゴミ出しは必ず8時30分までにお願いします。9. 近所の資源ステーションが汚れていて困っています。どうしたらいいですか？ A. クリーンセンターにご連絡ください。放置されたゴミへの指導や回収を行います。また、環境課では、ゴミ出しの方法をわかりやすく説明したチラシの掲示も行っています。9. 天気が悪いとき、古紙や古布、古い布、衣類を出していいのか迷います。どう判断したらいいですか？ A. 古紙や古布、衣類は、雨が降っている時には出さないでください。雨に濡れてしまうと、カビが生えてリサイクルができなくなってしまいます。9. 分別方法がわからないゴミがあるときは、どうしたらいいですか？ A. ホームページや LINE から簡単にゴミの分け方検索ができます。分別方法がわからない品目の名前を入力すれば、分別の区分や収集に出すときの条件がわかるので、ぜひ使ってみてください。町の LINE、QR コードがあります。お手元に、ゴミと資源物の分け方、出し方の冊子がない場合、ご自宅まで配達します。クリーンセンターまでご連絡ください。問い合わせ、クリーンセンター。電話、876-1153。生ゴミの自家処理を考えている人へ。町はゴミ減量のために、キエーロなどの家庭用生ゴミ処理容器の窓口販売のほか、家庭用生ゴミ処理器の購入補助を行っています。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、環境課、内線454。クリーンセンター職員が出題。ちょっと難しい？ゴミの分別クイズ。知れば知るほど面倒じゃなくなる？わかっているようでも、ふとした時に迷いがちな分別。ここでは出し方が少し複雑なゴミなどをクイズ形式で紹介します。分別に迷った時などは、ぜひお気軽に収集員にお声掛けくださいね。9.1 ピザの箱は古紙で出したらダメ？チーズや油がついているとリサイクルできないのでダメ。汚れた古紙はリサイクルできません。 燃やすゴミで出してください。ピザの箱はかさばりますが、さっと水に濡らして、ぎゅっと握れば、ソフトボールくらいの大きさにまとまって、捨てやすくなります。クリーンセンター、海藤さん。9.2 スプレー缶は、なぜ2021年から分別の方法が変わったの？中身が入ったままのスプレー缶がゴミ収集車の中で圧縮されたことで爆発し、火災が発生したから。中身が入ったままだと、ゴミ収集車等が火事になってしまうこともあり、大変危険です。必ず中身を使い切ってから、蛍光灯、電球などと一緒にゴミ出しをお願いします。ガス抜きの手順。1. 製品を最後まで使い切る。2. 缶を振って音を確認するなど、液体が残っていないか確認する。3. 火気のない風通しの良い屋外でガスを完全に出し切る。9.3 USB ケーブルや電源コードはプラスチック製に見えるのに、なんで小型家電で出さないといけないの？小型家電リサイクル法で定められているから。小型家電には鉄、アルミ、金、銀など資源化できるレアメタルが使われているだけではなく、鉛などの有害な物質を含む場合もあるので、適正な処理が必要と小型家電リサイクル法で定められています。葉山町では全34品目を小型家電としています。クリーンセンター椎葉さん。9.4 粗大ゴミは小さく切って出してもいいですか？ごめんなさい、ダメです。粗大ゴミは小さくしても粗大ゴミです。小さく切ったり砕いたり分解していても粗大ゴミだとわかります。粗大ゴミは必ず業者に収集を依頼するか、直接業者に持ち込んでプロの手によって分別してもらってください。せっかく時間をかけて細かくしてくださっていると収集できないのが申し訳ないです。大体の粗大ゴミは350円で回収ができるので、ぜひ活用してみてください。クリーンセンター中村さん。9.5 家庭菜園などで使う支柱はプラスチックゴミで出していいの？支柱は金属類です。プラスチックゴミで出す人が多いのですが、実は支柱の中には鉄が入っています。資源化できるので、その他金属類として資源ステーションに出してください。9.6 資源ステーションに瓶やペットボトルを捨てられるのは何曜日？地区によって収集日が違います。一色地区、第2、第4月曜日。堀内地区、第1、第3金曜日。長江地区、第2、第4金曜日。木古場、上山口、下山口地区、第1、第3月曜日。分別されていないものや種別の違うものは、せっかく出していただいても収集できません。出し間違いは近隣の方の迷惑にもなりますので、ゴミと資源物の分け方、出し方や収集カレンダーを確認ください。また、早朝に缶や瓶等を出すときは、音が出やすいので、ご近所さんへの配慮をお願いします。クリーンセンター、佐藤さん、田中さん。ゴミ収集員の本音トーク。雨の日も風の日もゴミを回収し、町のゴミ事業に最も精通するクリーンセンターのゴミ収集員。毎日ゴミと向き合い、町民の皆さんとの接点も多い彼らに、町のゴミの変化や収集作業について聞きました。 話を聞いたクリーンセンター、加賀谷さん、中田さん、岩沢さん、山中さん、今も昔も原動力は皆さんのありがとうの声。岩沢、昔は包丁や注射器がそのまま入っていたり、乾いたままのロケット花火が摩擦で火がついちゃったり、笑い。最近はそういった危険なことはなくなりました。ありがたいです。山中、個別収集を開始後の燃やすゴミの収集量は1日約20トン。年明けは1日で50トンを超えることもあります。収集にかかる歩数は1日で2万5千歩くらいですかね。私たちの歩数は増えましたが、ゴミが確実に減っていることはやりがいにも感じるところです。岩沢、これだけ動いていると、どれほど水分補給をしても追いつかない。夏場だと1日3リットルあっても足りないくらい。そんな中、子供が手を振ってくれたりすると、とても心が和みます。加賀谷、そういう交流ができるのも個別収集のいいところですよね。中田、本当にいつも町民の皆さんが優しく、暑い中ご苦労様、等、励ましの言葉をかけてくださるから、頑張れています。わからないことがあれば、気軽に引き止めて。山中、分別方法が変わったり、わかりにくいこともあると思いますが、昔と比べても、皆さんとても丁寧に分別してくださっていると感じます。加賀谷、中には、分別に慣れるまで時間がかかる人もいると思いますが、わからないことがあれば、気軽に声をかけてみてください。家だけでなく、海もきれいに。今年もやります。クリーン葉山。美しい町と渚を守るため、クリーン葉山を実施します。皆さんのご参加をお待ちしています。日時、5月28日日曜、8時30分から10時。中止の場合、当日7時30分までに、町ホームページ、町公式 LINE でお知らせします。防災行政無線の放送は行いません。場所、森戸海岸、新名瀬、一色海岸、大浜海岸、長者ヶ崎海岸。問い合わせ、環境課、内線454。面倒じゃなくなるかも。分別を楽しくする暮らしの知恵。町民の皆さんが実践している家庭のゴミ分別が楽しくなるヒントを教えてもらいました。幼、幼稚園の幼、小、小学生の小の子供がいる大家家の場合。大家千佳子さん。ゴミ分別を子供の社会体験として捉える。我が家では朝のゴミ出しは夫や息子が担当。小学3年生の息子にとっては、ゴミ出しも小さな社会体験。ご近所さんとの大事なコミュニケーションを取る機会にもなっています。ゴミ箱一つ作戦。家の中のゴミ捨て場は一つだけ。一箇所にまとめると、家中のゴミ箱を分別する手間がかからず、結果的に楽になります。曜日ごとの袋を持って資源ステーションへ。曜日ごとに袋を作り、家の中ではざっくりとした分別。あとは資源ステーションに行った時に、その場で分けながらコンテナに入れるだけ。気持ち的に分別の品目を少なく感じられるのでおすすめです。ゼロウェイスと目指す春日家の場合。春日康信さん、奈美さん。生ゴミは自家処理で悩み解決。野菜くずなどは消え炉で堆肥化し、 家庭菜園で活用。臭くなりがちな魚系の生ごみは鶏の餌に。生ごみはすべて自家処理しているので、保管などに悩むことはありません。捨てていたものが活かせる価値の変換がやりがいになります。瓶やプラ容器も再利用。飲み物の瓶には保存食を入れたり、片栗粉等が入っていた袋は密封性が高いので保存袋のように使ったり、日々これ捨てる前にもう一回使えないかなと考えてる癖をつけています。ゴミになるものはなるべく使わない。ラップをかける代わりにボールをかぶせるなど、身近にあるものを代用。無理せず気づいたらゴミが減っていたが理想的ですね。面倒や困りごとは一緒に解決します。例えば、ゴミ出しの場所まで自分でゴミを持っていけない人には、収集員が現場を確認しつつ相談に乗ったり、夜勤で朝のゴミ出しが難しい人には、ゴミの出し方や出す時間の工夫をご案内したり、皆さんの困りごと、話をしてみると解決できることもあると思います。疑問に思うことなど、ぜひお気軽にご相談ください。ありがとうに甘えず、一歩先のサービスを。実は、ゴミを収集する際、防犯や安否確認も行っています。高齢や障害のある人のお宅に出向く、ふれあい収集は、2年前と比べて倍以上となる、約60件のご依頼をいただいています。これからもゴミを通じて最前線で、皆さんの日々の暮らしをサポートしていきます。クリーンセンター、角田所長。